君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
豊橋の天白の丘にそびえ立つから天白の城だったのに、ペナンにもできちゃった。ペナンはマレーシアのリゾート地です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はなぜマレーシアに豊橋技歌大があるのか、誰が通うのか、そこで何をするのか、大学改革強化推進事業実施本部グローバル部会の中内茂樹先生に聞きます。
来月12月にですね、マレーシアに技歌大ができるっていう情報がありまして、そのお話、ワーキンググループのメンバー中内先生に聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
技歌大って豊橋技術科学大学。
そうです、まさしく豊橋技術科学大学ですね。
マレーシア校。
そうです、マレーシアのペナンに、技歌大の海外教育拠点を作ろうということで、来月12月の4日に、オープニングセレモニーをそこで、行って、その後すぐうちの学生が、何人もそこ行って、インターンシップですね、海外実務訓練を実施することが決まってます。
これからマレーシアに行くと、豊橋技術科学大学って書いてある建物があるわけです
か。そうです、 TUT ペナンって名前をつけて
T ペナン
っていう名前をつけて、実際建物があってですね、で、我々の海外教育拠点として実際オープンします。
天白の城ならぬペナンの城が。
そうですね、ペナンの城が出来上がります。
学生さんはマレーシア人なんですか。
それはですね、技歌大の、ある意味拠点なので、技歌大生がそこへ行くんですね。
じゃあそこに行くと三河弁が飛び交ってるわけですか。
三河弁が飛び交ってる可能性がありますね。でここで例えば1年間は、技歌大の学生が向こうへペナンに行って、残り1年間、この豊橋で勉強するというようなプログラムを今想定してます。
いや、あの技歌大がとってもいいからね、マレーシアの人たちにもいいんじゃないかと思って、向こうでも商売しようと思って技歌大を作るっていうわけじゃなくて、技歌大生に行ってもらう。
そうです、もちろんだけど技歌大生になってもらえばいいわけですね。つまり大学院生がの1年生の時にそこにで教育をするプログラムがあるとすれば、大学院に入学するしてくれればいいわけです。だから将来的にはそこのキャンパスで入学式を例えば行って、最初の1年間は例えばマレーシアに限りませんけれども、 ASEAN のいろんな国の人が技歌大に入学して、1年間はそこのペナンで勉強して、後半1年間豊橋に来て勉強して、で学位を取って、例えば国に帰るとか日本の企業へ就職する、そういうことも想定しています。
もちろんそういうケースもありますけれども、あくまで豊橋技術科学大学の学生が行くところ。
そうです、そうです、もうそれは変わりません、技歌大の学生が行くと。
なぜそんな海外に拠点を作ったんですか。
そうですね、やっぱりグローバルに活躍できる人材を育成するというのが今の日本の大学の一番大きい課題で、でなかなか学生って外に海外に行こうとする学生の数がどんどん減っている。
行かなくても生きていけるから。
そう、行かなくても生きていけるんですよね、実際。それは今のうちなんですが、もうこれから海外のことを知らないと、やっぱなかなか企業へ就職した後の社会人になっても大変になると思うんですよね。で大学としてグローバルの人材を育成するその方法でどういうのがあるかっていうのをずっと考えてきて、究極のやり方だと思うんですが、我々技歌大が新しい教育するファシリティ、設備を実際海外に作っちゃおうと、で特にペナンがいいだろうということで、ペナンにそういう機能を持った海外拠点ペナンキャンパスを作ろうと ということで始まったのが今回のお話です。
海外に拠点を作るっていう理由は分かったんですけれども、マレーシアのペナンっていうところはどうして選ばれたんですか？
そうですね、皆さんペナンっていうと、ああ先生それは南のリゾートですねっていうふうにもうほとんどの方がおっしゃるんですけど、
いいところなんですね。
いいところ、だから1年がそこでなんかのんびりするんじゃないかと思われる方多いと思うんですが、実はそれはなかなか情報が日本にまだ来てないのかもしれないですけれども、うん、まず第一にペナンという場所ですね、はい、ペナンという場所は実は自由貿易特区になっていて、うん、ものすごい世界中の企業がそこにいろんな工場とか開発機関を集積してるんですね。
へえ。
例えばインテルってあのコンピューターのプロセッサー作ってるアメリカの巨大な会社ありますけれども、例えばインテルがそこにあったり、日本の企業もたくさんあります。パナソニック含めあのソニーも全部ありますし、それからドイツの会社もたくさんあって、その空港のそばにその企業団地のようなものがあるんですが、もう世界中の企業がそこにあるんですね。
それがペナンなんですか？
それがペナンです。多分イメージなかなか浮かばないと思うんですけれども、それはあのシンガポールにいろんな世界中の企業がオフィスを持っているのと、まあ、よく似たような仕組みで、うん、税制上のまあいろいろ優遇措置があって、うん、でそこにたくさんやっぱり海外からあの工場をここに作ってるんですね。そうすると我々技術科学大学の実務訓練ということを考えると、うん、うちの学生が技科大の学生がそこへ行って、うん、そこでインターンシップをやるときにそのエレクトロニクスや機械系の工場あるいは企業がたくさんあれば、はい、そこでインターンシップができるわけですよね実際、うん、そういう場所としても最適だろうということ。それからペナンには我々の大学とあの交流協定を結んでるマレーシア科学大学があって、うん、そことの連とも連携できるし、はい、そういう意味でやっぱり立地としてはいいだろうというのが一つです。それからもう一つはマレーシアということもあるんですが、マレーシアは実はアジアの中で英語の能力がシンガポールに次いで2位なんですね。というのはマレーシアは中国系の方とかマレー系の方とか他多民族国家なので、うん、コミュニケーションするときに日常的に英語を使ってるんですね。あといろんな国の言葉が飛び交ってて共通とするのはやっぱり英語になるんですね。そうすると工場に行くとマレーシアの人もいればあの他のドイツから来たりオーストラリアから来たり日本から来たりしてる人は結局みんな英語使うんですよ。
お買い物とかも英語だったり、
お買い物英語でもう基本的には大丈夫ですね、う
ん、英語で放送してる放送局もたくさんあるんです。
もちろんあります。新聞も英語、英字新聞はもう普通にありますし、歴史をたどるとあそこはオランダなりイギリスなりの、まあ、領地だった時代があるわけですよね、うん、でそういうこともあって建物もいわゆる洋風の建物がすごく多くて、うん、世界遺産にも今登録されてますけれども、ペナンのその時代の建物が残っているのは極めて国際的な見栄えもそうだし生活スタイルもそうだし、気候はやっぱりまあ南の島っぽいですけれども
でしかもそうやって世界の企業が集約されていますんで、いろんな国の人たちが歩いてるでしょうしね。
そうですね、本当にそうなんですよ。世界中の、あの国の方がいるし、あと日本人ももちろん多くてですね、多分この前ちょっとお話、日本人会っていうのがあって、はい、そこの事務局長さんとお話したら巨大な盆踊り大会があるらしくて
ペナンで、
ペナンで何万人って出るって言ってましたよ。
へえ。
日本でもまずなくて、うん、日本は盆踊りって大体村村でやるじゃないですか、うんうん、あの小学校になんか立て、うん、集まってきて、うん、だけど向こうはそうじゃなくてペナン中の人が来るので何万人ものの盆踊りになるらしいですよ。
面白い街ですね。
面白い街ですね。なので親日家もやっぱり多いし、うん、だそれは治安の面でもやっぱりいいし、うん、あと食事がやっぱりいいんですよね。
食べ物、
食べ物、食べ物がやっぱり周り海で囲まれてるっていうこともあるのと、うん、あと中国系の方が多くて中華料理ではなくてマレーシア料理と中国料理の間のような、うん、それは日本人の口にも合うし、だから物価が安くて気候もやっぱり良くて、それからに親日派が多くて、にもかかわらずハイテク企業が集積してて英語が普通に使えるグローバルな都市、かつ技科大の留学生の中で一番多いのがマレーシア出身の方で、 普通中国の方が多いっていう大学多いんですけど、理科大はやっぱりマレーシアとすごく縁が深くて、あのマレーシアに対する情報とか OB の理科大出身のマレーシアの方がそのペナンなりその周辺でたくさん仕事されてますし、だからかなりあのパイプが太いんですね。
マレーシア人理科大知ってるんですね。
いや多いですね本当多いんですよ。
嬉しいですね。
嬉しいです。なので今度オープニングセレモニーをペナンでやるんですけど、うん、理科大出身のマレーシアの方が、うん、あの何人も集まってくださいますね。同窓会ですかね。
で実際来月開校するわけですけれども、これからどうやって利用していくんですか。
今回が最初の立ち上げなので、うん、うちの大学の4年生ですね、学部4年生を、うん、20人程度向こうに送ります。でその先ほど言ったマレーシア科学大学で、うん、いわゆる導入教育、英語の話もありますし文化の説明もあったり、そういうことを1週間ぐらい導入教育をやった後で、ペナンにある先ほどから出てる企業集積地のいろんな企業に2ヶ月間あのインターンシップで、
いきなり
行きます。で途中でいろいろ講義のような座学も受けるし、報告会のようなこともして、でまずはそれで帰ってくると。
そのみんな英語で。
そうですね、英語でやることになると思います。でその後はまだ今からいろいろプランがを策定する段階ですけれども、基本的には実務訓練、そのインターンシップ、長期のインターンシップをやっぱりそこをベースにしながら、あと USM マレーシア科学大学の、いろんな講義座学を受けながら、1年間ぐらいはそこで教育ができるような仕組みを今から作り上げていこうと、そういうふうになってます。
あ、じゃあ今後は1年間ぐらいは向こうに行ってくるようなイメージ。
そうですね。というのは、これとまた同時で走ってるんですが、グローバルかグローバルかって学生ばっかり言ってるじゃないですか。で実は学生だけじゃなくて、我々教員も職員もグローバル化しないととてもじゃないけどできないわけですね、うん、そのプログラムで教職員の FD って言うんですけど、ファカルティ、ディベロップメントって言って、まあ、具体的にはニューヨークの一律大学に、高専の先生とか我々の技科大の先生が半年そこへ行くんですね。
今度はニューヨーク。
そう、それは教員が行くんです、うん、英語で授業をするとはこういうことであるっていうことを教えるコースがあって、
先生のグローバル化。
そうです、そうです。でそれで向こうへ行って、そのニューヨーク一律大学で先生が勉強する、うん、授業ってこうやってやるんだと。
教育大学なんですね。
そうそう、英語でやるとはこういうことだ、英語で表現して英語でアピールして英語でまとめる、まあ英語の問題というよりも授業のやり方を、
英語の勉強ももちろんですけれども授業の進め方のグローバル化っていうのがあるわけ
だ。そうです、そうです。日本の大学の授業ってあんまり面白くないらしくて、世界標準で。
やっぱそうなんですか。
そうなんですよ。
うすうす感じてたんですけどね。
やっぱり魅力がないと、うん、でそこに毎年毎年一定数ニューヨーク一律大学へ勉強していただいて、それが終わったら後半は皆さんインドネシアとか特にペナンに来てもらって、でそこで実際に勉強したことの成果を生かして、そこで講義をしてもらおう、あるいは講義の準備をするとか講義資料を作るとか、実際に学生相手に講義するとか、
ニューヨーク仕込みの先生が、
そう、それを毎年毎年回すんですね。
ああ、いろいろ使い勝手があるんですね、ペナン。
そうです、そうです。授業をやるためにも使えますし、それから日本の教育なりいろんな技術の発信拠点にももちろんなり得るわけですよね。そこでいろんなセミナーをやったり、企業の人と の共同研究の、ミーティングディスカッションとかワークショップをやるとか、そういう拠点にしていこうと。教育も研究もそこでやろうと。企業がいて、パートナーのマレーシア科学大学がいて、で学生がいて、でアメリカ仕込みもやってきて、でそこでいろんなことをどんどんどんどんこれから展開しようと計画してます。
テストも向こうで受ける。
テストも向こうで受けますね。で今やインターネットテレビ会議っていうんですかね、はい、それがもうかなり実用的ですので、そういうものを使って日本でやってる講義を例えばビデオ配信するというかオンライン配信もできますし、時差が1時間しかないので、そんなに困らないんですよね。
住むのは下宿みたいな。
あ、そうですね。で、下宿といってもね、あの結構立派なマンションみたいなのがたくさんあるんですよね。
マンション、
それはマレーシアの科学大学がのご協力もいただいて、そのうちの学生が住めるようなマンションっていうんですかね、アパートっていうか、それいくつか物件をもう探してあって、で、まあインターンシップで行く会社に近い方がいいですし、交通の便もいいところがいいので、そのインターンシップ行く会社に応じて、じゃあここら辺にあるよ、ここら辺にあるよっていうのを学生に紹介するということを今やってます。
部活とかもあるんですか？
部活はね、まあそこの USM の学生と仲良くなれば、それサークル活動はものすごい盛んですからね。で、特に大学に限らず日本人会の中でもあるし、あと日本人会だけじゃなくてドイツ人会とかなんかいっぱいあるんですよ、あの辺り。でそれぞれがいろんなイベントをやってるので、でこの前聞いて、あ、びっくりしたのが、日本人のリタイアした、定年して住みたい国、世界一がペナンらしいんですよ。世界一住みたい場所が今。
へー、
それはやっぱ物価も安いので、退職金持ってペナン行くとマンションなりそれはそこそこ買えるし、それから医療設備がものすごいレベルが高いので、わざわざシンガポールからやってきたり、あのタイからやってきたりするぐらいの医療設備、まあ、病院も立派なのがあるし、でショッピングも困らないし、食べ物も美味しいということで、ペナンにはものすごいたくさん日本人のリタイア組が行ってんですって。
そうなんです
か。でその話をしてたら、ああ確かに日本人多いねと思ったんだけれども、考えてみるとみんな65以上なんですよね。
リタイア組、
ね、若い人はやっぱり少ない、なので今回あの技科大の学生がまあ20代前半じゃないですか、が退去して毎年10人20人っていくようになると、これはかなりあの大きいインパクトあるんじゃないかっていうふうにお話しされてましたね。
第一次技科大生隊はもう決まってるんですか？
決まってます。もうメンバーも決まっていて、あの語学教育もスタートしてますし、あと危機管理ですね。あのやっぱり海外でこういうことが起きた時に、どこにどう連絡してどうやればいいかっていう、そういうセミナーのようなこともスタートしてます。
学部4年生
ですね今は。
何人ですか？
16名だったと思いますけれども、最初10名ぐらいだったんです、あの予定は、ところがものすごく応募者数が増えて、まあ、成績で、あのずっと成績というのは英語の能力でずっとチェックしたら、ちょっとこの子を行かせないのは申し訳ないなということで、予定より予定の 1.5 倍ぐらい、定員の 1.5 倍ぐらいの学生を採択して今度来ると。でそれもちょっと驚きで、最近の日本人はあのなかなか外国行かないと僕言いましたけど、応募してみるとみんな行きたいっていう人数が、ね、思ったより全然多かったですね。
なんだ、じゃあ学生が海外行かないなんてのは幻だったんじゃないですか？
私が勝手に言ってたのかもしれなくて、ちょっと反省してるんですけど、だけどそういう子がいるのは非常に嬉しくて。
そうですね。結構お金がかかるんですか、行こうと思うと？お金、学生の持ち出しっていうのは。
いや、学生の持ち出しは今度は、ほとんどないですね。まあこれはサポート対象になっているので、その代わりセレクションするわけですね。あの遊びに行くとか、英語、全く英語できない子が行けるわけじゃなくて、あの今回はほとんど大学がサポートします。
女子もいるんですか？
女子もいますね。女子も、あ、やっぱり人数少ないですけれども、女子も行きますし、それから今回もともとマレーシアの出身の方で、もう一遍実務5年でマレーシア行きたいという留学生も実は何人か行くんですよ。でそれはあの今回の直接のプログラム対象というわけじゃないんだけれども、日本で勉強したことを使ってマレーシア、自分の国へ帰って、あのいろいろ活躍したいという留学生もいるので、それもぜひぜひ行ってくださいというふうにして我々言ってますけれども、それも何人か見ますね。
でもう1年間行きっぱなし。
今度は、最初の2ヶ月ですね。
最初2ヶ月、
学内 の, そのいろんな今、学則規則 の, あの改定をしている最中で、改定が終わると、半年間向こう行くとか、その後続けて1年行くというふうに、これから2年3年ぐらいかかるかもしれないですけれども、それぐらいかけてやっていこうというふうに思ってます。
はい、
ほんの第1号ですからね、 開拓者です、
はい、そういう意味で非常にあの任務の重い地方にですけれども、頑張って影響を
行ってほしいですね。あの国立大学で海外にこういう事務所を持っている大学は我々の大学を含めてたくさんあるんですけど、こういう海外拠点あるいは海外キャンパスと呼べるようなものを持っているとかまだないんですよ、うん、技科大が実は最初 で、うん、でこれは本当に面白いことにあの日本の法律上もまだグレーなところがいっぱいあって、これから国レベルで整備していかなきゃいけないところもたくさんあるらしいんですね、うん、なので文部科学省も我々を、まあ、ある意味モデル校っていうんですかね、うん、実験校としてこういうことをやるとこんな風にできるよということを、まあ、我々が先陣切ってやってるような立場なので、
うん、でもやっぱりこれから、ね、いろんな意味でこうグローバル化していくためには絶対こう学生のこういう形っていうのは必要
だ、必要ですね、絶対必要だと思いますし、なんか言ってみると案外世界中、まあ例えば目の色とか髪の色が違ってもやっぱりなんだ君も同じようなこと考えるんじゃないかっていうのはあるんですよね。でそれを肌身で感じてほしいのもあるし、あるいは逆にあやっぱまちまちで文化とかが違うんだって、
いろんな人がいるんだなっていう、
それも含めて肌で感じるのは若いうちがいいんじゃないかなと思って、
しかもそれが学部4年生で体験できる、
それはもう最高ですよね。
技科大結構3年生から入ってくる学生さん多いですけれども、うんうん、3年生1年間やったらもう次ペナンに行
って、そうですそうです、なのでこれ高専機構さんも一緒に共同でやってるんですけれども、高専にいる人たちが技科大行くと豊橋行くとあそこ行けるぞと思ってくれると嬉しいと思いますし、なんとなく旅行で行くとか語学研修とかよく言いますけど、そうじゃなくて本当に現地のキャンパスで実際にその学校の教育を受けるっていうのはなかなかないと思うので、はい、チャレンジしてほしいなと思います、
はい、いよいよ来月12月に、マレーシアのペナンに豊橋技術科学大学ができるという、そういうすごいお話をね今日はワーキンググループメンバーの中内先生に教えてもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日と明日の2日間子ども未来館ココニコに技科大が出現しています。技科大では未来の交通社会を研究する未来ビークルシティリサーチセンターっていう研究所があるんです。どうしたら交通事故がなくせるだろう、どうしたら渋滞がなくせるだろう、どういうふうに研究したらいいんだろう、博士というお仕事をしている先生たちが集まって日夜未来の車社会を考えているんです。その研究所が主に子どもたち向けに未来の車社会の体験ブースを今日と明日の2日間子ども未来館ココニコに作っています。どなたでも遊べます。ぜひ子ども未来館ココニコお出かけください。今日の分は残念ながら終わっちゃったので、また明日朝10時からやってますのでお出かけください。
天白の城技科大、湯川秀樹、江崎レオナ、利根川進、技科大榊学長、牧野富太郎、武者の工事実篤、山田耕作、技科大榊学長、黒沢明、伊福部明、長島茂雄、技科大榊学長、今年の文化功労者に技科大榊学長が選ばれました。次週11月30日の天白の城は豊橋市民から文化功労者が出ちゃったよ記念、榊学長ロングインタビュー。榊学長って何者か、そもそも文化功労者賞って何なのか、文化功労者榊学長に聞きます。お楽しみに。